耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラ・ジ・オ。この配信は全編ラミヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンを装着、かっこいいミシンの上お聞きくださいませ。さて、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ、略してミ・ダ・ラ・ジ、マミムメモのミにダジズデドのダにラリルレロのラにザジズゼゾのジ、ミダラジです。第67回目始まりました。本当だったらこの67回目はですね、ゲストさんをお迎えしての配信となる予定だったんですが、まあちょっとこのご時世もあり、中の人の今喋っている伊賀崎がですね、ちょっとお熱が出てしまいまして、まあ怪しい病気ではなかったんですけど、万が一の時も困るので、熱が下がった後もちょっとゲストさんを呼びするのはお控えして、通常通り行っていきたいと思います。で、ゲストさんをお迎えしての配信は、8、9回目、4月の第2回目の更新の時にゲスト会になります。そして、4月の末の3回目の更新も日直会なので、2連続で日直会ゲスト会が続くことになります。なのでお便りはちょっともう間に合わないんですけど、4月末のゲスト会の方は間に合います。ただまだこの段階ではいろいろ発表できないので、ちょっと待っててください。ちょっと待っててくださいね。はい、なんだかさ、かさ、何の音だかさ。はい、というわけでですね、まあ皆さんも手洗いうがいをしっかり、ぜひぜひ気をつけていただいて、病気の拡散ならないように気をつけましょう。本当に嫌ですね、この時期はね。というわけで、ちょっと本格的に始まる前に告知、いや、なかったなかったなかった。とりあえずゲスト会が4月の2回目になるよっていうところでしたね。はい、三鷹さん、三鷹凛さんがいらっしゃいますので、お楽しみにしていてください。というわけで、モルモットさん、今日もよろしくね。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から。会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきで普通歌お便りコーニャー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。 投函されたお便りは所長のイカサキが耳をカキカキとしながらご紹介していきます。というわけでですね、今回もお便りたくさんいただいております。ほんと時間がね、こう入れ替わったにもかかわらずお便りたくさんあったから、こうやって入れ替えて配信することができたという皆さんの団結力と優秀さに本当に救われました。ありがとうございます。これからもお便り早い嬉しい、お便り早い嬉しい、うん、本当にこういうことがあったりするからね、ぜひお便り早い嬉しい、お便り早い嬉しい、よろしくお願いします。ではでは早速お便り紹介です。わしゃっと、本日最初のお便りはモルモットネームよずきさんからいただきました。ありがとうございます。いかずきさん、いつもご苦労様です。このお便りが読まれる頃には入学する高校から事前に出された宿題で真っ白に燃え尽きているであろう新高一です。食べ頃。そして65回の放送では伊賀崎さんの学生時代にもうネズミ C で恐怖の塔で友人にはめられたという話が滑稽でしたが、実は僕は過去に3回あの夢の国でトラブルになったことがあります。まず1つ目、自分が幼稚園に入った頃の話、おいしくなってくる頃ですね。パレード的なやつの場所の取り合いで、なんと自分の父親と他の父親の口論を間近で聞かされました。2人ともめちゃくちゃ怖い口調のくせに、なぜか相手の奥さんらしき人は普通に譲り合えばいいのにねと優しく笑顔で語りかけてきました。今になって考えると、あー、なんでこんな優しい奥さんと一緒にいるのがこの怖いやつなんだろうと思います。2つ目、自分が小学校に入った時、超食べ頃ですね。一番美味しい時ですね。僕も伊賀崎さんと同じく例の2万マイルがずっとお気に入りなのですが、小1の頃に事件は起こります。なんと潜水艦が停止、まさかの密室状態に陥りました。何が原因かは覚えてないんですが、案の定1時間程度は拘束されてしまいました。創作の世界なら殺人事件がお決まりな展開ですが、そこまで面白そうなイベントは起きず、スマホもない、ゲーム機もないで、とにかく暇でした。最終的にみんなの夢の花畑から汚れを守る、すなわちスタッフさんによって潜水艦の上部から脱出しました。しかし僕はその時見てしまったのです、裏側を。まあまあまあまあまあまあねえ。最後の3つ目、2つ上の兄が小学校を巣立つ時の頃です。とっても美味しい時期ですね。伊賀崎さんは冒頭書いたように友達にはめられましたが、僕は兄にはめられました。その舞台はセンターフフジアース。そのアトラクションを知らない僕は、家族みんなが乗るというものだから自分も乗ろうとしました。しかし左手の火山をご覧ください。変な形状をした車とそれに乗る人々が絶叫しながら地へと誘われていくではありませんか。この時点で僕は奴の正体が絶叫系であると察しました。当時の僕は男のくせして絶叫系を拒むヘタレな弟であったがゆえ、兄に、おい丸々、これ絶対怖いやつだよねと訴えたところ、兄は、いや、あれはただの新しいアトラクションのテストだから、だってたまに人が乗ってないやつあるじゃんと言います。そしてなんと僕はこれを信じました。その結果、最後の最後に訪れる急降下により、その日兄をずっと睨み続ける羽目になりました。我らが僕の夢の国での悪夢です。こうしてまとめると、定期的に悪夢に陥っていますね。そろそろ高校生、これからお友達と夢の国に向かうことも多くなるでしょうが、一体どうなることやらと不安に思う今日この頃です。お友達だけかな。これからさ、彼女とかと一緒に行くんやろ、行くんやろ、おいこらこら青春しよってよ。まあでも、もう2万マイルで一時停止とか怖いですよね。なんかね、私が行ってた時もなんか2万マイル止まってて、あれよく止まります。なんか私の時もなんか止まっちゃって、なんか今調整中ですのでってアナウンスしてたんだよね、行った時。もしかして同じ日にいた？そんなにこう何回も止まるあれじゃないと思うんですけどね、もしかしたら同じ日いたかもしれないよ。 いやしかし火山から下るアトラクション、あれめちゃくちゃ怖いやつですよね。私ね、あれ確かね、卒業旅行的な感じの時に行った時に、周りの子がみんな乗る乗るって言って並ばさせられたんだけど、私だけ身長が足りなくて乗れなかったんですよ。回避したんですよ。で、免れた気がします。なんか卒業旅行系のやつ、結構絶叫系のやつは高校生みたいな時じゃなければ、中学生とかも背がすっごいちっちゃかったので全部回避した気がしますね。身長制限でって、だから一緒に並んで後々後ろで合流みたいな私としてはもう全然それでいいので、そんな感じでした。あ、でも親戚の子たちと行った時にあれだ、ふんふんふんふんでしょ、ほんと怖くて、そんな言うほど怖いわけないじゃんって言って騙されて乗って大泣きして出てきた記憶があります。学生くらいの時、あれさ結構リアルですよね、怖いですよね。なんかもう超泣いた記憶が結構はめられてますね、私も。よいしょ。いやでもそんな中でも楽しい思い出になってくれるんだから、夢の国はすごいですね。可愛い彼女見つけて一緒に行けや、頑張れ、青春を送るんじゃ。はい、というわけでお次のお便りに行こうかな。お次のお便り、よいしょ。モルモットネームカナリン、あとおなわりやんさんからいただきました。おなわりやん。あ、そうだ、じゃあそろそろボンテン行こうか。よいしょ。あやかさん、みだらじは、みだらじは少しずつ暖かくなっていくつ、少しずつ暖かくていく、シュリー、少しずつ暖かく、けけけけけけ、あれちょっと待って、これ絶対使われるやつじゃん。少しずつ暖かくなってきて、花粉ちゃんが元気にいろいろ飛ばしている今日この頃ですね。目が痒くて仕方ないです。本当だね。さて、あやかさんに質問です。現実に存在する、もしくは現実可能な能力や技能として今すぐ一つだけ完璧に覚えられるとしたら、どんなことを覚えてみたいですか？実用的なものでも趣味的なものでも、自分だったらこれっていうものがあればぜひ理由も教えてください。ちなみに自分は英語が完璧に操れるですね。読むことも書くことも話すことも全部です。別に海外に行ったりするわけじゃないですが、完璧だったら苦労しないのにと大人になってから思うようになりました。ほんと学生時代に戻れるのであればしっかりと勉強し直したいですね。ではでは、これからも応援しておりますので、どうか体にはお気をつけて。ほんとだよ、これからも元気にお声を聞けるのを楽しみにしています。ほんとですね、健康大事ですね。なんだろう、今すぐ実現可能な、まああれですよね、アプリみたいにピッて挿入されたら使えるようになっちゃう的なあれですよね。でもやっぱり他国語がすごいいい気がしますね。英語含め中国語からいろんな国の言葉がこうできたらいいなって思うんだけど、でも最近ってさ、ほら日本トークとかああいうのがあるじゃないですか。だからその能力を使ってしまうのもちょっとあれかなーなんて。私はあれです、エンジニアさんの音響的知識を全て頭に叩き込みたい。そしたらもっときっとできることって広がるんだろうなって思います。私数学系すごく苦手なので、やっぱりそのなんだろう、マイク信号のそのね、数値化みたいなやつがどうしても引っかかっちゃうんですよ。どうしても計算ができないから苦手なので、どうしてもそこで詰まっちゃうんですよ、引っかかっちゃうんですよ。だからそういうのを全部理解できるようになったら、もっとこの現象に対してはこういう風に解決方法があるんだとか、そういうのができると思うんですよね。だからやっぱり語学も大事なんですけど、やっぱり私的にはエンジニアさんの知識が欲しいなぁ。もうエンジニアさんのさ、そういう学校行きたいもんね、本当にね。独学は限度がある。 ってところですかね。皆さんはどんな能力が欲しいですか。ぜひみだらじ、シャープみだらじでつぶやいてね。キャンペーンの課金ももらえるから。はい、というわけでお次のお便りに行きたいと思います。よいしょ。お次のお便りはモルモットネームソータ塩味さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじます。みだらじます。3月が終わろうとしています。あー、この時期になると悲しい思い出が頭をよぎります。3月の卒業式間近、担任の先生に寄せ書きを書くためにクラスの女の子たちが誰がどこにメッセージを書くか色紙に線を引いていました。やるよね、なんかね。僕はその日、当時仲良しのお友達3人組でゲラゲラ笑っていたのですが、僕以外の2人の友達が女の子に呼ばれました。ああ、順番が来たんだなと僕も後ろからついていき、2人が〇〇くんはここね、あ、〇〇くんはこっちと場所を教えてもらっていると、その女の子が僕の方を見てとんでもないことを言い放ちました。あれ、君誰？それを聞いて友達は大笑い。周りにいた女子グループもクスクスと笑い始め、小さな声でソタくんだよと教えていました。僕はしばらく、はあ、やっぱり自分なんていてもいなくても変わらないんだと落ち込み、春休みは引きこもってゲーム三昧でした。伊賀崎さん、こんな悲しいことってありますか？これさ、私一言言っていいかな。このさ、女絶対わざとやってるでしょ。これさ、この続きはね、大体来るのはほら、私って天然だからさみたいな、出回りの子がそうだよね、天然だからしょうがないよね、ちやほやみたいな。そう、これが目的なんですよ、この女。だって毎日のように出席番号何番とか呼ばれてるのにだよ。わかんない？名前ぐらい覚えない？って思うんだけど、これ絶対さ、そういう風に周りでなんか受け狙いじゃないけど、そうやって可愛いと思われたいみたいな女がやってる行動じゃん、これ。だからその落ち込むことないですよ。あのね、ただね、もしかしたらですけど、違うパターンもあって、私はそうだったんですけど、あの人の顔がわからない人っていうのがいて、女性に多いんですって。私、あのミニドレさんにもよく言うんですけど、顔は絶対覚えられないからお願いだから、あの名刺つけてきてねっていうのがそれなんですけど、あの人の顔がわからなくて、私は結構よほど顔の中に特徴がある人じゃない限りは、なんかその人の声とか匂いとか、あの髪の雰囲気とか、そういうなんかその人のオーラ的なもので人を判断してるので、あの結構もう超イメチェンとかするとよっぽど特徴のある声とか特徴のある人じゃないと分かんなくなっちゃう。だから自分の親ですらも写真の中とかだと分からなかったりとか、結構だからクラスの子も同じような制服で来てるから、あの顔の判別がつかないみたいな子だったら、もしかしたらこれはあるのかもしれない。でも私、そうならないように結構頑張って、あの見分けてたのに。そう、だからこういう場合もあるんだけど、でも絶対この場合って絶対わざとだよ。だからね、そんな落ち込むことはないですからね、本当に。なんかさ、うちはあれなんですよ、女子の割合がすごく多かったから、女性同士の戦いじゃないですけど、そういうのがすっごい多かったので、こういうのもなんかね、女の汚さみたいなのもね、いっぱい見てきました。ほんとすごいよ、女子校よりすごいよ、男子が少ない、なんか女の子の多いところって。下手な女子校より男子の目があるからものすっごい怖いよ、ほんと怖い。だからね、気にしないでねって言われでした。 では反対側に行きましょう。
はい、
よいしょ。お次のお便りはモルモットネームヤノヤノさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわー、みだらじわー。最近バイノーラル作品などを聞いていて思ったことがあります。自分は右耳が弱いというのを初めて知りました。66回目放送のリクエスト ASMR の右耳の吐息が半端なく効果的でした。これは仕事場や作業中など他人の声を気にするときに左耳だけでラジオなんかを聞いているのもあり、左耳は鈍感と言いますか、慣れてしまったのかもしれません。また前回の耳元吐息のようにくすぐりのような物理的行為も弱いです。耳なめ、首なども弱いですが、内ももなどは触られるのも嫌です。入院中致し方なくですよ、触れられることもあったのですが、ものすごくくすぐったがりなのでゾワッとしたりビクンとしたりして本当に困りました。伊賀崎さんはここだけは弱いみたいな絶対的弱点などありますか？教えねえよなんてね。そしてね、こんなお便りもあったんです。モルモットネームククタさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわ、
みだらじわ。
突然ですが質問があります。僕は右耳が敏感で、ささやかれたり息を吹きかけられたりすると背中からお尻のあたりにかけてゾクゾクとしてとても気持ちがいいです。しかし左耳の場合は右と比べてそういう感覚が少なく、そのギャップに困っています。どうにかして左耳を開発したいのですが、お砂とご存知でしたら教えていただきたいです、というね、お便りが、こういう内容のお便りが重なったんですよ。ってことはですよ、よいしょ、やるしかないじゃないですか。というわけでですね、このお二人の要望に応えてゾーッとゾクゾクするように開発タイムを設けたいと思います。では行きますよ。されたい人はぜひ白クマ、ブラックマの作品をね、買っていただいて宣伝です。あの耳をね、どんどんどんどん開発していっていただければなと。あの耳開発をするなんか作品なんかも出そうと思ってるので、あの彩香さんのツイッターにかじりついていれば2020年中には出るんじゃないかなと思います。はいというわけで、モルモット諸君からのお便り紹介はここまでとなります。皆様、今回もたくさんのお便りありがとうございました。次回のお便りの締め切りは3月25日。あの、この配信日当日で申し訳ないですが、よろしくお願いします。皆様からのお便り、お待ちしております。新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。 ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
みたらじ、耳かきマットサイエンティスト江ヶ崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
リクエスト。
このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所のお仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道までこんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけで本日いただいたリクエストはこちら、モルモットネーム
カオルさんからいただきました。
ありがとうございます。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。新型コロナウイルスをめぐる現在の状況に気がめいり、デスクワークの休憩中、温泉に行きたいなとペットボトルを横にして水を揺らしていましたら、思いのほかいい音でしたので、耳元で液体が入った蓋がしてあるペットボトルをゆっくり傾けたり、ひっくり返したり、優しく振ったりを、安心な雰囲気でお願いします。よろしくお願いします。で、買ってきましたよ。でもちょっとなんか、水の量が多すぎたかな。じゃあ早速、ペットボトルのいろんな音をお楽しみいただこうかと思います。なかなかいい音ですよね。あとはね、この音も結構好き。これなんていい音なんでしょう。すぎませんか。じゃあ本題、タブタブタブタブタブタブタブタブ。 というわけで、ペットボトルの飲み物をチャプチャプチャプチャプチャプチャプってゆする音でした。今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエストを受け付けています。どしどし音のリクエスト皆さんも眠くなってきたかなと思うので仮眠室に移動したいと思います。ではこのコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。ででん、モルモットネームやのやのさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、お隣に住む人妻のお姉さん。男性は大学生で少し自堕落な生活をしがち。ある日、空腹で辛そうなところを見てしまった人妻さんは、それを見かねて料理を差し入れしてくれるようになりました。そして、いつもみたいに料理を差し入れしてくれるのとついでに、台所でちょっとしたおかずも作ってくれ、満足した時に、子供がいないからやってみたいことがあると言われ提案されたのが耳かきでした。そしてあまりの気持ちよさに男性はうとうとし始め、人妻さんの甘く甘々に甘やかしてくれる声を聞きながら眠りますと言ったのをお願いしますというリクエストでした。こちらのリクエストをですね、早速具現化して音声にしていきたいと思います。はい、ではではやっていきますよ。
はい、お粗末様でした。どう？お口に合ったかしら？本当？よかった。いえ、うちの人、ちょっと私とは年が離れてるじゃない？だからね、脂っこいものとか、味の濃いものとかはあんまり得意じゃないみたいでね。普段家では君に出したみたいな揚げ物とかあんまり作らないのよ。 だから久しぶりに作ったけど、大丈夫かなってちょっと不安だったんだけど。美味しく食べてくれたのならすごく嬉しいわ。
え？俺？そんなのいいのよ。こっちが好きでやってることなんだから。
どうしても？
あ、そこまで言うのなら一つだけいい？あ、その前にちょっと失礼して。
偉いわね。男の子の一人暮らしなのに綿棒だけじゃなくて耳かきも持ってるんだ。
え？
ああ、いきなり人の家の耳かきを取り出したら驚くわよね。ごめんなさい。
でもこれが必要だったの。
そう、お礼の代わりに君に耳かきさせてくれないかしら。
ほら、私結構世話好きじゃない？でもまだ子供がいないからやってみたいけどできないことが多いの。
そのうちの一つがこの耳かき。
うちの人にやってあげたいんだけどね。あの人恥ずかしがり屋だから。
まあそのことは置いといて、どうかしら、耳かきさせてくれる？
やった。
ほらほら、ジョー、膝に頭乗せて。
ん？当たり前でしょ。
これ以外どうやって耳かきするの？君がお礼したいって言い出したんだからね。
そうそう。じゃあ早速。
耳かき始めるわね。
どう？痛くない？
人にするのは初めてだから痛かったりしたら言ってね。
気持ちいい？よかった。
じゃあもうちょっと奥にも入れていいかしら。
この辺？
わかった。
これこれ、
私がしたかったの。私に甘える男の子が膝の上にいて耳かきをしながら甘やかしてる。
子供欲しいわね。
ああ、ごめんなさい。どっか遠いところに飛んでたわ。でも、その顔を見るに本当に気持ちよくなってくれてるみたいね。よかった。この辺りとかも気持ちいい？赤が結構溜まってるわね。ダメよ、ちゃんとお掃除しなきゃ。
大丈夫。はい。じゃあ、梵天で仕上げていくわね。まだ動いちゃダメよ。ちょっとくすぐったい。今、かわいいお顔してるわよ。ん？今、あくびしそうになった？いいな、いいな。気にしないで。むしろ寝ちゃいそうなぐらいリラックスしてくれてるってことだもの。嬉しいわ。おしまい。じゃあ次は反対側ね。ゴローンってして。そうそうなんだか本当に子供ができたみたいちょっと大きいけど。はい、じゃあこっち側もお掃除してくわね。耳かき入れるから動いたらダメよ。またあくびしそうになった。かわいい。眠たい？いいわよ。眠くなったらそのまま寝ちゃって実はちょっとそれも憧れてたの。膝枕してあげた子がそのまま寝ちゃうっていうのもねいかにも子育てって感じでしょ。あ、まあ実際はそんなに簡単な話じゃないだろうけど、でもせめて体験できるならしてみたいじゃない。君だって私にこういう風に膝枕されながら耳かきされるのが気持ちよくって眠くなっちゃったのよねいいよそうよね、さっきご飯食べたばっかりだもん。眠くなっちゃうわよねふふ気持ちよさそうな顔。じゃあこっちも仕上げ。梵天使うわね。このふわふわしたのでもっともっと眠くなっちゃうかも。というよりもう半分寝ちゃってるかしら。ごめんなさいね。いい子いい子なんて本当の子供にしか言わないことよね。でも君があんまりにも気持ちよさそうなんだものもうまぶたも開けられないかしらいいのいいのよ。そのままゆっくり休んでいいからね。今だけは私のことを本当のお母さんだと思っていいから、リラックスしてゆっくり休んで。いい子いい子いい子ねよしよし、いい子いい子ゆっく くりお休みしましょうね。ねんねしましょうね。おやすみなさい。
ザ・包容力。というわけで、今回のお話いかがでしたでしょうか。いやー、人妻っていいですね。人妻の色気ってさ、どうやって出るんだろう。ほっとけば出るわけじゃないんだよね。色気もんもんになりたい。色気というわけで、このね、安眠研究部も他のコーナーと同じようにみだらじが続く限りお便り募集してます。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームでございます。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。というわけで、ちょっとね、順番が入れ替わっちゃったんですけども、通常回、まあ日直回だったところが通常回になって、次回も通常回で、さらに次は日直回。まあね、ちょっと日直回楽しみにしてた方にはちょっと申し訳ないなと思うんですけど、ね、まあこのご時世だからね、あんまりね、こう熱のある状態で人と接触するのは良くないからご理解くださいませ。というわけで、次回の配信は4月1日通常回です。忘れないで聞いてくださいね。伊賀崎一人だから聞かなくていいやと困んないでね。ゲストさん情報は伊賀崎のツイッターやシェアなどで発表してます。それでは皆さん、おやすみなさいまし。おやすみ。